radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお話を伺います。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を配信しています。4月は首里城下町クリニック糖尿病専門医の荒川陽子先生が脂肪肝と糖尿病の関係と題してお話ししてくださいました。脂肪肝、まあ、肝臓ですよね先生、それと糖尿病どんな関係があるんでしょうか。
はい、脂肪肝になぜなるかというところから考えますと、やはり食べ過ぎですとか、あと体重増加、そういった感じで、まあ、いわゆる正常な肝臓が、まあ、いわゆる食べ物でいうとフォアグラ状態というか、すごく脂が多い肝臓になってしまう。でその脂肪肝ができている背景にはもうその人の体の中でやっぱり内臓脂肪が蓄積している状況ですから、やっぱり血糖値を下げようとして膵臓は隠れて頑張ってインスリンを分泌して、その脂肪肝、内臓脂肪を担っている状態から血糖値を上げないように努力するんですけど、さすがにこの年数が長くなってくるともう膵臓もお手上げ状態になってきて、だんだんインスリンの分泌が 急に出なくなるというか減ってしまう。そうすると糖がぐっと上がってくるんですね。ですから荒川先生はよく人間ドックでたくさんの方に指導されてるみたいなんですけど、脂肪肝が長く続いて血糖値がちょっと上がってくるっていう人たちをたくさん見てるんですね、
はい、
でその人たちっていうのはやっぱりそのままにしておくと、時間の問題で本物の糖尿病になってしまう。ですからそこをなるべく多くの人に早く理解してもらって、脂肪肝がありますよって言われているところで、あ、糖尿病の予備軍と思って頑張って生活改善してほしいっていうのが先生が今回一番話されたかったメッセージだったと思います。
先生、この脂肪肝っていうのは例えば痛いとか何かそういうふうにこう自分でなんていうんですか、感じることができるシグナルっていうのがあったりするんですか。
症状は全くないです、うん、ただ血液検査で肝臓の機能っていうのでよく GOT、GPT っていうのがあるんですが、この数値が少し上がってくるんですね、うん、正常だと大体皆さん40以下なんですけど、これが検診を受けるたびにこれは40を超えてくる。で脂肪肝になるとその肝機能がちょっと上がってきたんで、それからエコーを見てみると超音波でその肝臓がちょっとキラキラ光り始めてる、脂肪がたまると白く光ってくるんですね。ですからこの血液検査とエコーをさえすれば脂肪肝は見つかります。
この検査もものすごく痛いとか時間がかかるとかそういうものではないですね。
はい、全然もう採血検査といわゆる妊婦さんがこう胎児を見るようなゼリー塗って中を覗くエコー検査というので分かりますので、はい、まあ、ぜひこの2つの検査を受けることで脂肪肝があるかどうかは皆さん分かりますから、ぜひ受けてほしい。1年に1回は健康チェックで、受けてほしいなと思います。
肝臓の話かなと思ったら、その肝臓の機能をちゃんと保つために後ろの膵臓がまだ頑張っていてっていう、体ってやっぱりこう連動してるんだなっていうのがとてもよく分かりました。
そうですね、やはりまあ、今の時代ある意味そのいろんな食べ物が手に入りやすい状況なんですけど、そこでその食べるパターン、食べ方とかそのどういうふうなことを考えたら考えて行動に移すと脂肪肝を改善し糖尿病にならないようにしますよというのが先生は後半非常に分かりやすくまたお話してくださいました。
じゃあちょっと黄色信号が灯ったところで先生、はい、どんなことをしたらいいんでしょうか。
はい、まず一つですね、先生がパターン1と2って言ってお話してたんですけど、 夕食が遅くて量が多い人、まあ、これ男性に多いと思うんですけど、やっぱり仕事を頑張って夕食やっとご褒美タイムみたいな、はい、お酒を飲みながらっていう感じですね、はい、でその食べ方っていうのはやっぱりどうしても脂肪肝になりやすい状況はあるみたいです。でですからよくたまに男性の方でちょっとしばらく痩せるために朝抜きましたですとか昼抜きましたっていう方いらっしゃるんですけど、実はですから食べ方っていうのはあまり良くない。やっぱり朝昼はむしろしっかり食べて夕食の量を少し調整できるようにした方が一番バランス的にはいいようです。ですから活動時間にはむしろしっかり食べて、はい、寝る前の食べ過ぎを気をつけるというのはやっぱり基本的みたいですね。ですから食べてすぐ寝るのではなくて、やっぱりできれば3時間は空けてほしいですとか、はい、ちょっと耳の痛い話ですとやっぱり休肝日をちゃんと作りましょうですとか、はい、遅い時間から炭水化物や糖質を取りすぎないですとか、あと昼食と夕食の間が空きすぎるとやっぱりもうやっとっていう時間なんで、食べ始めるとやっぱり止まらないというか食欲のコントロールが難しいということもあるので、そういう時は例えば夕食で食べる炭水化物を早い時間に食べる、例えばどうしても食事が残業の後で9時以降になるんでしたら、もう先におにぎりだけでも、コンビニで買って6時ぐらいに補食しておいて、で9時以降に今度はおかずと、野菜とおかず、おかずメインディッシュを食べるとかですね、そういうちょっと工夫すれば食欲はコントロールできるんじゃないかなというのがまず一つでした、
はい、
二つ目がですね、今度は食事量が少なくて間食が多いというパターンも良くないということで、どうしても例えば主婦の方々ですとか家事をしながらということになると、夕食を作る間にお腹が空いちゃうから、どうしてもパンを食べたりお菓子類でちょっと食べて空腹を癒してという形になるかと思うんですが、そうしちゃうと結局炭水化物というのはお腹は空きやすいらしくて、ですから簡単な食事で間食にするとまたお腹は空くので、間食はなかなかやみきれずに糖質摂取を繰り返してしまう。ですからそうすると膵臓がやっぱり疲れてくるという話なので、これは女性に多いパターンだと思いますが、そんなに食事の量多くないのになかなか痩せないとか、うまくいかないっていう方はこういうパターンに陥っている可能性があるので、ですからやはり例えばですね、お腹のすきにくい食べ方っていうのはやっぱりおかずから食べて、野菜タンパク質をよく噛んで、で胃の中で胃酸と一緒に混ざり合った後にようやく最後に炭水化物を食べたり、で果物がお好きな方もできればもうその食事に続いてそのまま食べるんだったらまだいいんじゃないかという話でしたので、
懐石料理みたいですね先生。
そうですね、意識としてはそれだけ時間をかけて食べることが、その方がまた過食を防ぐ、どうしても男性の早く食べられる方っていうのは量がコントロールできないから痩せにくいっていうのは確かにあるようですので、ちょっと炭水化物に手をつける時間を少しずらして遅くするっていうのはいいみたいですね、
はい。
あとは最後先生おっしゃったのはやっぱり運動は大事ですよということで、できたら食後の運動とは言うんですが、私の経験で言うとなかなか食事の時間を調整するってなかなかライフスタイルで難しいこともあるので、1日1回どっかで脂肪肝を意識して運動をするっていうのは大事かなと思いました、
理想はあるけれども自分 の、はい、もうその生活スタイルの中で何か運動習慣をつけるといいよねってことですね。
そうですね、ですからやっぱり続けられないと意味がないので、例えば極端なダイエット方法で体重を落としてもリバウンドを繰り返してしまうとやっぱり体に負担をかえってかけますから、むしろ長続きできる方法がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、皆さんいかがですか、ご自分の生活習慣の中で生活の、時間の中でここだったらこういう運動だったら続けられるなっていうことあるんじゃないかなと思いますので、いろいろ考えてみてくださいね。
ぜひ先生のこの20分足らずの YouTube なんで、ぜひホームページからアクセスして皆さん見ていただくと、先生の柔らかい語り口で今回もいい出来になってますんで、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。
先生首里城下町クリニックの待合室でも流しているということでしたけれど、ね、かなり皆さん関心を持っていらっしゃるようですね。
なんかいつもよりも、まあ、皆さん関心持って見てくださるみたいなんで、ぜひ明日からの生活の一助になればと思います。
はい、ぜひ、ね、首里城下町クリニックのホームページから配信されました YouTube ご覧いただきたいと思います。さあそして、5月ですか、5月11日水曜日午後7時から配信ですね。そうだ、エコー行こう、膵臓がん見つけたということで、那覇市立病院消化器内科の馬淵仁先生にお話ししていただきます。今度は先生、膵臓がんのお話なんですね。
そうですね、結構膵臓がんはなかなか見つかるのが難しい、見つかっても助からないというイメージは一般の方々は持ってて、はい、膵臓がんが心配という相談はよく診療の現場であります。ですからその膵臓がんをどうやれば効率的に見つけて膵臓がんになりそうな人、なった人を助けることができるかっていうのが先生が内視術面で積極的に取り組まれていて、その先生のこう思いのこもった講演になっています。
はい、先生タイトルにもあるんですけれども、エコーを行こうということで、先ほどのこの脂肪肝の話でも出てきましたけれども、エコー検査で見つけることができるんですか？
そうですね、超音波で膵臓に嚢胞がある、膵管の拡張というのがサインと言われているんですけど、先ほどの脂肪肝を見つけるのと同じように膵臓をチェックすることもできます。ただ残念ながら腹部エコーというのはいわゆる市町村が行っている行政の検診には含まれてないんですね。ですから人間ドックを受けるか本人が意識して医療機関でエコーを受けていただけないとなかなか受ける機会がない検査になってますので、ぜひ多くの人に腹部エコーも受けてほしいなと思います。
となるとこの馬淵先生のお話はなんかちょっと気になるなっていう方、またはこれまで意識したことがないけれどもという方にすごくいいお話になりそうですね。
そうですね、本当先生のその思いがたくさん詰まったもうすでに収録したんですが、はい、講演ですので、ぜひたくさんの人に見ていただきたいと思います。
はい、そうだエコー行こう、膵臓がん見つけた、那覇市立病院消化器内科の馬淵先生のお話は5月11日水曜日午後7時からの配信となります。首里城下町クリニックのホームページで、ご覧いただきたいと思います。そして、講演会の情報などは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されておりますので、合わせてご覧ください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。詳しくは首里城下町クリニック電話098-885-5000 までお問い合わせください。さて先生、以前もコロナ禍で運動する人とまあ、イヤーになってしまった人と2つに分かれるよっていうお話がありましたけれども、今回のその糖尿病のお話の中でもやっぱりその運動の話が出てきましたが、この機会にだからこそまたちょっと習慣化意識していきたいですね。
そうですね、なんていうんですかね、こうある意味自分の一人で過ごしたり家族で過ごす時間が増えた分をどこかでその少し体のことを意識して運動する時間に当ててもらうっていうのは一番理想かなと思います。やっぱり人間ドックの最近の結果とかをこうよく通院中の方ですとかいろんな方の見ると、どうしてもこの3年間の変化っていうのが増えたり減ったりを繰り返しながらいろいろ皆さんそれぞれありますので、やっぱりこう自分の体は自分で守るという意識で何か始めてほしいなと思います。
今のことでちょっとおっと思ったのが、かかりつけの先生にその検診の結果をチェックしてもらうっていうのもいいですね。
そうですね、私たちみんな持ってきていただいた結果スキャンして保管していつでも見れるようにしてますので、ぜひかかりつけ医に相談してほしいなと思います。
はい、わかりました。首里城下町クリニック院長田中健先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。